野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンがメロディアスな、どういうことやねん。
メロディアスとか初めて聞いた。
なんか変わったこと言ってみようかな。と自分で言いながらちょっと違うなと思ってね。
ちょっと違うし、ちょっと滑ってますよね。
まあそんな感じで、
はい、はい、
もう笑いあり涙ありかどうかはよく分かりませんが、
はい、
なんか喋っていきます。
喋っていきます。
はい、というわけで、はい、今日のテーマは、
今日のテーマはですね、
はあ、
話し方が上手くなりたいっていうテーマでお話をしていきます。
お、話し方が上手くなりたい。
はい、
なるほど。
でもね、
でもねって急にどういうこと。急にどういうこと。急にでも、そのでもはどこにかかってるの。大丈夫かな、この接続詞の使い方がおかしいんですけど、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
はい、
なんかね、
でもね、はい、
話し方ね、
はい、
自分が上手いのか下手なのかね、
はい、
分かってない人いっぱいいるなと思って見てるんですよね。
見てるんですか。
はい、
ちなみにマリリン自身は自分のことをどう思ってるんですか。
私のことですか。
はい、
もうこれだから諦めて
って。どういうこと。これだから諦めてってどういうことですか。
いや、なんかあの人に説明するときは、
はい、
ちゃんと話しますよ。
ちゃんと話しますか。
ちゃんとね、
はい、
文法も用いて、
文法も用いてって何です
か。話すんですけど、
はい、
なんかあのなんかただの普通の遊びの場とかは、
はい、
あんまり気にしてなくて、なんかおバカなこと言ってるなっていうおバカな子になってます。
まあそうですね、
はい、
ポッドキャストでもね、だいぶそんな感じのキャラになってますけど、
のキャラの時もあります。
まあ話し方がね、上手くなりたい。話し方って何でしょうね。
何でしょう ね,
ね。で、まあ今マリリン言ってくれたように、なんか説明をするっていう話方と、
うん、
例えばなんかストーリーを語るとかっていう時の話し方って違ったりするんですよ。
うん、
うん、ね、
違うんですよね。
違うんですよね。なんで一概にね、こう話し方こうしたらいいよっていうのは、本当こう状況とか何を伝えたいかとかによってもまあまあ変わってはきますけどね。
うんうん、そうです。
はい。で、とはいえ、
とはいえ、
話し方が上手くなりた
い
と思われる方は多くいらっしゃるかなと思います。
うん、
本当この間もね、ちょっととある、
うん、
会に行った時に、
はい、
こう主催されてる方のが、まあ、ミニセミナーみたいなのされてたんですけど、
はい、
ああ話し方があれだなっていうふうに思いながら。
そうなんですね。
はい、聞いてたりはしましたけどね。
うん、
もうすごいし、もう指導したいっつうか、もう本当俺のプレゼンテーション講座受ければいいのにって本当に思ったりもね、
うん、
する方が結構世の中にはたくさんいらっしゃったりしますね。で、まあ、そういうね、まあ、例えばセミナーとかで講師の立場で話をする時と、うん、まあ、日常会話っていうのでももちろん違ってきたりはします、はい、
します
ね。ので、まあ、状況次第なんですけど、大体ですね、伝わらない話し方をしてる人は、あの前提が長いっていうか、結論が明確になってないっていうケースが多いです。
うんうん、
で、まあ、これちょっとさっき言ったストーリーテリングとか、ストーリーを語るストーリーテリングとかの場面じゃなくて、説明っていうことで
い
くと、基本的にはまず最初に結論を言うっていうのは大事になってきます。
そうですね。
うん、
長いとね、飽きちゃうんだよね。
そう、なんか前提条件がいっぱいわーってあって、こうって言われてももう訳わからんってなってくるんですよ。
なりますね。よく、うん、あの病院に来る高齢の人がやってますね。
う
ん、今日は朝か、さあ先生に今日はどうしたのって聞かれて、うん、あの一般のね、普通の人たちなら、なんか今日は膝が痛くて来ましたとかあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
でも病院に来るその高齢の方は、今日はね、朝起きてね、そこじゃないよみたいな。
そうですね、
はい、
その趣旨とか、あの要点とか結論とかっていうのをまず明確に打ち出す。で、それに、うん、付随するもの、例えば原因はこういうところにありましたとか、うん、あの実は昨日こういうことをしましたとか、自分なりの考え方を言うとかっていうのは、結論を言った後に言えばいいですよね。
うんうん、
結論を言ってからそれの、まあ、原因だったりとか理由だったりとかっていうのを付け加えていくっていうのが、まあ、分かりやすい説明の仕方にはなってきます。
はい、
はい、なんで分かりやすく伝えようと思ったらまず結論から言うっていうのは大事ですね。
大事ですね。
大事ですね。そう、日本人はね、特にそれができてない人が多いかもしれないですね。
そうですね。なんか海外に行くと文法で最初に来たりとかするし、っていうのはありますよね。
そうですね。なんで、まあ、分かりやすく説明っていう意味でいくと、うん、結論を言って、で、なぜならばこういう理由があるからですみたいな感じにしていくっていうのが、まあ、一つの基本にはなってきます。
そうですね、
はい、で、あと分かりにくいというか話し方的に分かりにくい人たちっていうのは一文が長いっていうのも結構見受けられますね、
うん、
一文が長いって何々だから何々で何々だったんでみたいなんでやたら接続詞で丸がね、
うん、
丸がだいぶ長い、丸に到達するまで長いはちょっと聞いてて何言いたいのっていうふうになりがちだったりします、
うんうんうん、
だから基本的に一文を短くする。で、一文を短くして何々ですっていうので言い切っちゃうっていうことも大事になってきますね。
そうですね、うん、
まあ結構ありがちなんですよね。なんですけれどもつって、
うん、
こうなんですけどこれこれこれって言ってみたいなどういうことやねんってなってくるので、
はい、
まあ、なるべく一文をシンプルにまとめていく。で、接続詞でつないでいく、
うん、
これこれこうです、なぜならばこうだからです、
うん、
だからこうですみたいな感じで一文を短くしていくと結構分かりやすくはなってきますね。
なってきますね、
はい
はい、
なんでもう結論から言うっていうのと、この一文を短くするっていうのを注意する、
うん、
注意というかな、気をつけるだけでも、まあ、だいぶ分かりやすくはなってくると思います。
そうですね、うん、
まあ、そう、うん、なんで、まあ、結論を言わずにダラダラって喋ってる人って結局自分なりの結論もいまいち分かってないっていう結論多いからで、言ってる中でなんか違うものも思いついてって、結局なんか変、なんか思ってた方向と違うところに最終的にたどり着くっていうケース多かったりするんでね。
多いですね、はい、
なんでやっぱ最初に結論を言うっていうのを、まあ、少なくともね、別に日常会話で別にそれをしろっていうわけじゃないんだけど、うん、説明をしていくとか、まあ、例えばなんかセミナーで伝えていくとかっていう場合はその辺は大事になってきますね、
うん、
はい、
はい、
なんでこう話す順番とかもね大事だったりはしますね。
そうですよね、
うん、で、まあ、結論を言う、でそこから、まあ、その結論がなぜ起こるかっていう理由を言うみたいなね、まあ、いろんなね、こう話し方のテンプレートってあるんですけど、
うん、
例えば有名なところでいくとプレップ法とかってあるんですよ、
うんうん、
プレップ法って PREP でプレップ法って言うんですけど、 P 最初の P がポイントなんですよね、
うん、
まあ、だから要点だったりとか、まあ、結論だったりで、P で R、 R がリーズンで、なぜならばこういう理由だからです、
うんうん、
でその後の E がエグザンプルで、まあ、例えばこういう例がありました、
うん、
で最後に P でだからこれがこうなんですみたいなんでまとめていくっていう話し方をすると結構分かりやすくなったりはするので、まあ、そういう方をね、まあ、気にかけてみるっていうのも、まあ、一つの方法としてはありかなっていうふうに思いますね。
そうですね、
はい、
はい、
プレップ法、
プレップ法、
はい、検索してみてください。
はい、
はい、
日本語で言う起承転結と同じような感じ
起承転結はストーリーだからな。
そっか。
それはストーリーだからな。
そっか。
そうそうそう。まあね、そういうのもあったりはします。
うん、
あと、そうね、話し方、まあ本当ね、話し方っていろいろな要素があるので、ね、このポッドキャストでは伝えきれないんで、ね、プレゼンテーション上手くなりたいっていうふうに思ったら私のプレゼンテーションの一日集中講座を受けてくださいって感じなんですけど、
はい、
なんですけど。まあ本当にいろんな要素があります、
うん、
ですが、まあ、最終的にはね、本当に思ってることを言うっていうのが大事です、
うん、本当そう、
そうだから上辺だけのなんか借りてきた言葉とかって全然響かなかったりするので、うん、なので思ったことを言うっていうのが、まあ、私のプレゼンテーション講座では一番大事にしているところではあります、
うん、
もう途中さっき言ったねプレップ法だったりとか、まあ、そういう順番がどうのこうのも教えますよ。一応こういう順番で、こういう時はこういう順番で話した方が相手に伝わりやすいですよっていうことはもちろんお伝えするんだけど、うん、まあ、最終的にはもう自分のね、心からの声だったり魂からの声が出るかっていうのを私はどっちかというと重視する派なんですよね、
はい、
なんでなんか 相手に、なんていうのかな、相手のことを思いながら話するっていうのは大事なんだけど、うん、あ、これ言ったら相手にどう思われるのかなみたいなことを考えながら喋るよりは、まあ、自分が思ったこととか言いたいことを言うっていうことの方が、まあ、おすすめだったりはしますね。
そうですね、
まあ、少なくとも影響力を出したいっていうプレゼンテーションの場っていうのだと、まあ、そういうことを本当に思ったことを言う、なんか借り物の言葉とかでね、
うん、
言われても あんまやっぱこ、まあ、特に心を動かしたいっていうような場合は、あの自分の本当の思いとかをね伝えるっていうことの方が実は大事だったりします、
うん、しますね、
はい、
はい、
なんですよ。であとはそうか、もうちょっとだけ言っとくと、話し方でいくと、ね、専門家にありがちなんですけど、専門用語を使いすぎるっていうケースもあったりします。
ありますね、うん、はい、
これはね本当やめといた方がいいです。聞いてる側がハッてなっちゃうんで、ね、やたらカタカナ使いたがる人とかいるじゃないですか。
いますいます、
ね、某東京都知事とかもそうだと思うんだけど、何言ってんだろうこいつって、あ、まあ、そんなことは言っといて、置いといて。やたらカタカナもね、うん、使われてもさ、それって日本語にしろよっていうふうに思ったりするし、うん、なんか本当漢字だらけのものだったりすると、あの素人には分かんなかったりするので、
そうですね、
話を聞いてる人たちはそんな専門性を、ね、必ずしも知ってるわけではないので、うん、まあ、なるべく本当に子供でも分かるような言葉で話をするっていうのも、うん、まあ、一つポイントとして押さえておいてもらった方がいいかなというふうには思いますね。
はい、
はい、まあ、そんな感じでですかね。まあ本当ね、こう話し方について、まあ、今日はねちょっとどっちかというとプレゼンテーションっていう話になりましたけど、まあ、日常会話をするっていう時の話し方とかもね、またそれはそれで、違ったポイントが出てきたりはしますけどね。
あり
ますね。はい。うん、まあでも、まあ、今日お伝えしたように分かりやすく、まあ、説明とかねプレゼンテーションっていうことでいくと、結論を言うっていうのと、うん、あと一文を短くする、
うん
うん、でまあプレップ法みたいな感じの、まあ、文章の組み立てっていうのがあるので、それらを意識してみるっていうだけでもだいぶ分かりやすくなるかなというふうには思います。
はい、
はい、でまあそれよりももっとこう人のね心を動かすプレゼンテーションをやってみたいというような方がですね、まあ、私のプレゼンテーション講座、一日集中講座っていうのが年1回か2回ぐらいに開催されるかもしれないという状態があるので、
はい、まあ、リクエストがあればね、
あ、そうですね、はい、リクエストがあればやるっていうような感じでやってますんで、もし興味ある方はね、ご連絡いただければと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、質問とか疑問、コメントメッセージなどありましたらコメントメッセージいただければと思います。
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。